ですね、8月10日12時43分だと、もうちょっと早起きする予定だったんですが、なぜその、なんだっけ、結局ね、20時開始で7時間だかあった、ネットラジオに最後まで付き合ってから、昨日買ってきた、氷室京介の、2枚組ベストアルバムをリッピングして、寝ると。いうことをやってですね、起きたらさっきでしたっていうところが今日とりあえず一発目の待ち合わせが4時半新宿なんで、まあ、3時半には家出てたいなと考えると、まああれですね、この後もう一本撮らなきゃいけないから時間的にギリギリっていうか押してるっちゃ押してるんですが、まあしょうがない、とりあえず今始めないと、今日帰ってくるときはもう飲んでから帰ってきてるんでね、もう何が何だかっていう状態だと困るので、まあ隙間の時間ですが、とりあえず収録を始めましょうという感じのことです。出たとこ勝負、おはようございます。明日は晴海の花火の巻き添えで職場のある地区ごと隔離されているであろう尾崎拓也ですっていう、これ明日っていうのが、あれですね、9日に届いてるから今日まさに今日ですね、晴海の花火大会が、今日開催されますと。よかった、来週じゃなくて毎年ね、夏のコミケやってる最中に花火大会が開催されてですね、もう、交通事情的にひどいことに、なるんですが、今年はバッティングしないということで、まあよかったよかった。尾崎さんは大変かもしれないけど、僕らはラッキーだったんで、まあまあそこは頑張って。ということで、今回のデータ特勝負は例によってウェブサイコロを使って出た69でいきたいと思いますと。いう、この一通が来てますので、ではサイコロ振ってみよう。100面ダイスを1個振る。72、ディープフェーザー、ディープモジュレーションインプレッション、バックナンバー27だって言ってるから、27で1回、あれですね、当たってて、今回は2度目のはずですね。で、27に合わせちゃダメなんだよ。エフェクト自体は72なんだよ。27じゃねえよ。よいしょ。こういうの。かかってる？あ、かかってんの、一応。まあ、そんな感じのことでしたと。いうことで、キクラゲ星人アワー。かかってないよね。かかってないよね。これがかかってる声で、かかってない声だからかかってないよね。よし。はい、キクラゲ星人アワー、オリクラ、初めでございますと。ですね、本当のところの方には、何も来てません。何も来てませんっていうか、いつ若干あることあるんですが、まあメールを来た順番で読んでいくと、それは後回しなので後回し。片栗あんこさん、こんにちは、ふつおたです。前回メールを読んでいただきありがとうございました。っていうか、まあ、基本全部読むので。読めないほど大量のメールとか来たことないので。かつ、ネットラジオっていうのは、例えばだから、ラジオの AM 派とかと違って、こう、この収録の、前に、終わる番組とか、この番組の後に始まる番組とかないわけですよ。要はタイムスケジュールって適当でいいので、すごく死ぬほどメールが来たらすごく死ぬほど時間をかければいい話なのでそこはまあ出したら読まれるとほぼ思っといてもらって、まあ間違いはないんですが、ただ喋ってる最中に届きましたとか、あんまり遅いのは、こっちも一応台本とまでは言わないけど、こういう順番でメールを読んで、みたいなことっていうのは一応計算してから収録始めてるんで、そういう意味ではなんていうの、計算に間に合わないやつは落ちることがあります。ただそれは、その次の回に回されるだけで、読まねえってことはまずないと思うな。まあ、零細ウェブラジオなんてそんなもんっす。で、生物学的に言って失礼な。すまん、ごめん。 今はどうだかわからないけど、どこから持ってきて試食するんじゃって、だから
どこだっけあれ、モロッコだっけ
昔よく話を聞いたのはモロッコだよね、確かね。女になって帰ってきましたとかっていう、多分あそこにはいっぱいあるんじゃないかと思うんだけど。さて、水京先生からもツッコミが入ってるかもしれませんが、メイナマさんの前にもう一人、ミクシのコミュニティに懐かしい人が参加してます。ご確認くださいって。これ多分マサさんのことだと思うんですが、マサさんの時は、番組内で取り沙汰されなかったので全然話題にならなかったっていう、あれですね、娘さんと一緒にユニコーンガンダムを作ってる人ですね。あの人むしろさ、なんていうの、ウェブラジオがあるから聞いてなんとかとか言うよりは、こういうのを見ると自分で始めそうだよなと思うんだけど、あ、意外とやってないのね、っていう感じのことをちょっと思いつつですね、まままささんもいますよ、と、いう感じのことで一つ目でした。これタイトルが、志村、上、上誰が志村じゃはい、次。理解喪失でございます。お題の怪談話で言うと、マホロマティックというアニメで出てきた怪談の回を思い出していました。マホロマティックって全然見てないんだけど、第5話、蜂の武蔵は元気ですって読むんだろうな、これきっと。ページ見たんだけど、よくわかりませんでした。そんなことで、まあ、怪談話2008っていうことなんですが、まあ、なし。まあそうだと思うんだよ。階段ってさ、なんていうのかな、こう、いや、創作は創作で構わないのね。みんながみんなそんな、なんだ、心霊体験してるわけじゃないと思うので、創作は創作で構わないと思うんだけど、こう、どの程度本家取りするものなのかとか、そういう、なんていうの、まあ最近で言えばこう都市伝説に絡めてみたいなことっていうのがある種トレンドとしてあるわけだけど、どこまでは考えましたっていう体でやればいいのかみたいな、そのバランス感覚が難しいっていうのがまず一つと、からね、一回ね、稲川淳二の怪談の DVD 買ってきたことがあるんですよ。で、怪談話を語って聞かせるっていうテクニックの上で重要なことっていうのはやっぱり締め方っていうかオチだなということをちょっと痛感しましてね、ライブで怪談するのは難しいぞ、絶対。なんていうのかな。まあ、落語については、こう、もう何百年とかいう単位で、こう、古典落語なんかだと何百年とかいう単位で練られてきたネタじゃないですか。その、オチまで決まってるっていう一つのストリームとして、落語なんかはもうそういう落とし方まで完成されてるんだけど、だから怪談話っていうのは、こう、割と、まあ、怪談話にも古典ってあるわけだけど、稲川淳二って古典の怪談話ばっかりしてるわけじゃないじゃんっていう話で言うと、こう、あるわけなんだよね、新ネタみたいなものが。で、やっぱ、その稲川淳二の DVD を見てても、なんていうの、その落とし方が、あ、これはいまいちと思うようなものから、うん、綺麗だねって思うようなものから、こう、稲川淳二ですら、DVD として製品化されて、例えばセブンイレブンで売ってるような DVD ですら、外れることがある。これはね、やっぱね、怪談話ってやっぱ難しいんだね、と思いますね。あいのびてると。怪談はね、なんていうのかな、喋れなくてもいいから、怪談的な文章って書ければ面白いと思うんだけど、多分僕はね、文章が理屈っぽすぎて怪談には向かないと思うんだよね。まあいいや、メールに戻りまして。それくらいしかネタはないので、サックスの消音器ネタです。消音効果ということでは、E サックスというのが結構その辺の楽器屋で見かけたりです。関連しそうの URL をつけておきます。これは知ってるんですが、知ってるんですが、あんまこれ好きじゃないんです。手元が見えないから。あと、吹いてる感じが著しく変わるでしょう。ものすごいなんか、なんていうの、ブレストレーニングというか、相当すごい勢いで吹かないと今度は逆に音が鳴ってるように聞こえないっていう部分で、Eサックスを外した状態とつけた状態が著しく違うらしいので、それは結局練習にならねえと思ってます。まあ本当に最悪どうにもならなければ買うかもしれないなとは思うけどね。うん、あんまりあれは好きじゃないんです。で、まあ、それはそれでいいや。消音可能な楽器というところでは、鍵盤楽器はさることながら、バイオリン、ビオラとかの弦楽器はかなり消音できるようになっている昨今みたいです。場合、知り合いに弦楽器って、これどうやってんだ？ バイオリン、ビオラとかの弦楽器はかなり消音できるって、まあ一応、あれはちっちゃく弾いてもちっちゃい音が出るから、そうやって弾いてるのかな？それとも、消音する装置があるのか？バイオリンに。管楽器もトランペットとかはかなり消音できるみたいですし、山から出ていたようなって、これミュートのことじゃないの？で、ミュートは昔からあるじゃないですか。あれもだから、なんていうの、ヨーロッパの集合住宅に住んでいる、トランペット吹きがですね、家の中で練習したいから開発したのがミュートであって、例えばコンサートなんかで、トランペット吹きとかトロンボン吹きが使ってるあのミュートっていうのは、あれは本当に消音器であって、曲調に合わせて音を変えるための小道具とかでは本当はないんですよ。ただ、実際に音が変わっちゃうから小道具として使われてるだけで。で、これもミュートのことでしょ、多分。で、ドラムはヤマーとかローランドから電子ドラムが出るようになってきていて、演奏の際に出る音は実際のドラムに比べるとかなり小さいです。もちろん、スティックでゴムとかネットを叩く音はそれなりにします。ローランドの V ドラムは実は一番安い音質を持っていたりして、時々リズム感を維持するために叩いています。私的にはサイレントバイオリンなどに手を出してみたいかなとは思っています。敷居はかなり高いですが、バイオリンは全くの初心者です。サイレントバイオリン確かにちょっと欲しいよね。あれは、いいっていうか、とりあえず、デバイスとして美しいよね、見た目が。っていう気がちょっとする。あとそう、バイオリンは弾けたら楽しそうだなと思うんですけど、バイオリン、ってバイオリンの音しかしないからね。まあ、サックスはサックスの音しかしないんだけどさ。まあそうだな、サイレントバイオリン欲しいことは欲しいけど、実はベースギターを投げ、その上で、アルトサックスも投げた僕が、サイレントバイオリン買ってきたらサイレントバイオリンも投げるだけじゃないかっていうところがあるんで、まあ買ってないと。管楽器については放送で喋っておられたカラオケボックスとか河原田練習とか歌詞スタジオとか、あと先生に指示してその場所で練習とかっていうのがよく耳にする話です。歌詞スタジオも探して安いところを、過去時間500円とかもあったかと思うので、実際に音量出しの練習には歌詞スタジオがやっぱり良いかもとは思います。あと馴染みの楽器屋を作っておくと、たまになりそこにある防音室を貸してもらって試し吹きというのもありかとは思います。まあそうですね。時間500円ね。そうか、時間500円か、今、喫茶店で原稿を書いたりしている。まあ、この夏向けの原稿に関してはテキストを書くっていう仕事の部分はもう終わっちゃったんで、今週とかまあ最近やってないんですけど、まあ、喫茶店にこもって原稿を書くんだっていうことのために PC を買ってきましたっていう話で言うと、あれ、時間500円は払ってないよね、多分。アイスコーヒー2杯か3杯で5、6時間いると思うので、あれより高いな、と思っちゃうわけですが。まあいいや、なんか考えよう。で、話変わって、電王の3度目の映画化ですが、まだ噂ラベルみたいです。劇場版、さらば仮面ライダー電王。スピンオフ的なものは全4話で、牙の終わりの方に3話、劇場版キュアで1話はという感じらしいです。桃太郎の真っ赤っか城の、で、ここまでお読みいただいてありがとうございます、と。マリーガイソーさんのメールでございました。でもう一つ。アイーダと音が鳴るようになりましたと思い出したのですが、エンベッドタグをうまく使うとアイーダのファイアボックスでも鳴るようになると思われです。ちなみに実験と称して暫定で自分のホームページに HTML のソースを埋め込んでページを開くと例のジングルが鳴るようにしてあります。どれどれ。ある。なんないじゃん。今まさに開いてるんですが、だからそうだよね。あれ？ここじゃないのか、もしかして。自分のホームページに HTML のソースを埋め込んでか。ラジオ自動再生ページを作ろうよって、このページのことではないのね。あ、いいや。じゃあ、後で調べます。ですね。そう。このメールも、なんだ、Firefox 使いのリリカ SOS さんからのメールだったんですが、エンベッドでも鳴ることは知ってるんですよ。それは知ってるんだけど、なんていうの、例えば、リリカ SOS さんに対して、音が出るっていうサービスを提供しても、この番組何にもならないので、 この番組の、この番組を成立させるためのからくりについては、とりあえず僕優先でやってるんで、まあ楽をしましたと。そこは、いうことだと思ってください。だからエンベッドタグは使ってないのです。まあたまたま僕が E だったからね、僕のメインのブラウザが Firefox だったらそら考えたと思いますけど、理解そうですさんのブラウザが Firefox だっていう理由によっては、まあうちの100名ダイスを1個振るっていうのが拡充されることはないと。いう形のことでちょっとご理解いただければなと思います。で、次なんですが、どうしようかな。カバンを買いましたっていう話とオリンピックの話とどっちがいいかね。なんていうの、脳内オリンピック2008っていう字面を思いついたんですよ。それは、頭の中にあるのは単語だけで、脳内オリンピック2008ってっていうタイトルだから、企画として中で何をやろうってことは今さっぱりないんですよ。本当に五感だけなんですよ。っていう脳内オリンピック2008と、そうだな、カバンの選び方2008っていうののどっちにしようかを今考えてる。カバンはね、昨日買ってきたんですよ。ダレスバッグってご存知ですかね、皆さんね。まあ、そうだな、お財布のガマ口っていうお財布があるじゃないですか。ガマ口の、ガマ口業界の大ボスみたいなカバンがあってですね。お医者さんカバンって言えばみんな知ってる人はいるかもしれないですけど、なんだ、開き口のところに四角くフレームが入ってて、カバンを要するに、口を大きく開けっぱなしにしておくことに、が得意なカバン。なんですよ。で、かつその、閉める、時にその特殊な特別な例えばホックだとかボタンだとかなくてもある程度ちゃんと閉まってるっていう、だから移動して開けて、閉じてすぐ移動してみたいなことに割と向いてるカバンをですね、まあ最近メインのカバンをそれに買い替えまして、最近って本当に昨日買ったんですけど、まあダレスバッグのね、要はダレスバッグの形をしたカメラバッグを買ってきました。なんでカメラバッグがわざわざ普通の、メインのカバンなのかというと、中に緩衝材が入ってるんで、例えばほらレンズだとかカメラだとかガサガサ突っ込むカバンだから緩衝材とか結構そこいらしっかりしてるんですよ。で、まあ EPC とか例えば持って歩くのにいいかなと。まあ PC バッグ的な発想からですね、ちょっとカメラバッグを今回選んでみた。その前が、自転車用のメッセンジャーバッグで、さらにその前が、確か2つぐらいトートバッグで、さらにその前がボンザックだった。オレンジ色の、巨大な、ボンザック、覚えてる人は覚えてるかもしれませんが、まあ、ああいうのだったと。カバン遍歴を辿ってるわけですが、皆さんカバンはどうでしょうってあたりとかですね。カバン結構僕好きなんで、デバイスっていうか、ものとしてね。まあ、カバンの選び方2008と、どっちがいいかなと思ってるんですよ。脳内オリンピックにしようか。カバンの話はいつでもできるけど、オリンピックはね、ほら、昨日だか一昨日だか開幕したばっかりで、ほったらかしとくと終わっちゃうので、脳内オリンピックにしよう。オリンピック、2008。ですね、まあ次回の宿題は脳内オリンピック2008っていう単語なので、脳内オリンピック2008っていう単語のどっかに何かがちなんでれば何でもいいっす。脳内オリンピック2008が何であるかを僕が知らないぐらいなんで、厳密に内容がどうだとか一切言いません。そこら辺は適当に考えてやっていただければと思います。で、先ほどから鳴っておりますこの怪しげな BGM が、これだ、ジノホティさんという人、なんだ、イタリア・シシリア生まれで現在アメリカのボストン在住、ネットドットミュージックという自主独立系オンラインレーベルに所属するワールドフュージョンミュージックをプロデュースするベーシスト、鍵盤プレイヤー。従来の音楽にリズムとメロディーに分断されたベジシストという立場から伝統的なアジアのエスニック音楽を加えてジャズロックとして成立させるクリエイティブ作品に取り組んでいらっしゃいます。フュージョン、プログレ、多様なインスト、クラシック、ニューエイジ、エクスペリメンタル、アバンギャルドが好きなリスナーの方なら楽しんでいただけるかと思いますっていう方の、ジノホティっていう人の、なんだこれ、ディオニシアンストリームっていうものかなっていう BGM でした。 今回これ珍しいのはね、クリエイティブコモンズの、バイで NC だと。要は、これ表示で非営利で、までは書いてあるんだけど、改変禁止が書いてないので、改変してもいいよ。要はだから、あれですね、リミックスとかに、この音源使ってもいいよ。ただし、まあ、ジノコティの、ディオニシアンストリームっていう曲なんだよっていうことはバイで書いてくれと。で、お金儲けちゃいけないよと。いう制限がついてる。まあ、そんな感じのことですね。まあ、小山田圭吾はバイだけでしたから。まあ、それでも、だいぶ前を行っているというかですね。割とオープンな、音源、ジノホティの、ディオニシアンストリームでしたと。今週と来週じゃねえよ。今回と、次回、8月16日がコミケ、まあ、23日収録の、回まではこの BGM でいきたいと思います。ということで、キクラゲ星人はオリクラはじめでございました。